岩手医科大学医の力、今週のテーマは悪性胸膜中皮腫についてということで、なかなかこの耳なじみのない病名なんですけれどもね。お話は内科学講座呼吸器内科分野の教授川田一郎先生です。川田先生、はじめまして。どうぞよろしくお願いいたします。とてもお忙しい先生で、いつかお目にかかりたいとこのオファーを番組からねさせていただいておりまして、やっと実現いたしました。さあ、初登場ということですので、川田先生、ちょっとこう自己紹介などしていただけますか。
はい、わかりました。岩手医科大学の内科学講座呼吸器内科分野の川田一郎です。私は2023年の11月から岩手に赴任させていただいております。専門は呼吸器内科、特に肺がんになります。1998年に卒業して、これまで慶応義塾大学に勤務しておりました。出身は栃木県ですので、東北に近いということもありましたけども、岩手に来てみましたら、やっぱり冬来ましたのですごい寒かったですね。
そうですよね。はい、
でも2回冬を経験しましたところ、やっぱり春はいいなと思って、いい今季節になりましたので、皆様にもぜひこれからも一緒に、病気もありますけど、いろんな健康についても少しでも近なれるようにと思っておりますので、
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
機会がありましたら市民講座なども、先生のお話も伺いたいなと思いますけども、とにかく先生がこの会場にお入りになられて、ふわっとこう柔らかい風が吹いてきまして、穏やかな素敵な川田一郎先生でございますよ。では早速お話を伺ってまいりたいと思います。はい、今日のテーマ、悪性胸膜の中皮腫ということで、悪性胸膜中皮腫とご紹介しましたが、どういう病気なんでしょうか。
はい、悪性胸膜中皮腫とは名前の通り悪性でありまして、中皮って呼ばれる組織がありまして、そこから発生するがんのことです。
はい、中皮、
はい、中皮ですね。はい、中皮とは肺を覆う、胸膜という膜、あと心臓を覆う心膜、あと消化器官を覆う腹膜、あと精巣および精巣状態というのがあるんですけど、はい、それを覆う、精巣小膜っていう、膜の組織がありますので、それを指します。このうち胸膜の中皮から発生するがんが悪性胸膜中皮です。
どういうことで発症するんですかね。
悪性胸膜中皮腫はアスベストの吸引によって発症することが分かっています。アスベストは1980年代頃まで建材などに広く用いられてきましたが、現在は全面的に使用が禁止されています。アスベストの粉末を吸い込んでから発症までに40年ほどかかるとされています。現在でもアスベストにさらされた当時の建設業者の方などが発症した場合は労災認定とされる制度、また国の救済制度が整っています。またアスベストの吸入が少ないことが予想される方にも中皮が発症することがあります。
ここまでのお話を伺いまして、アスベスト以前特に大きくニュースで取り上げられましたよね。
はい、そうですね。
肺がんになるみたいなことはニュースで伺っていたんですが、その肺がんの中でも胸膜の中皮腫が多いということなんですか。
肺がんと悪性胸膜中皮腫は
また別物
病気になります。
じゃあ肺がんになる方もいらっしゃるし、悪性胸膜中皮腫になる方も
両方いらっしゃる。
そうですか。しかし発症まで40年とおっしゃいましたよね。
そうですね。
早期発見はどうなんですか。
そうですね、この悪性胸膜中皮腫の早期発見は非常に困難と言われています。肺がんとも間違われやすいということもあるのと、さまざまな検査を行ってもなかなか診断がつかない、そして検査だけでも非常に時間を費やされてしまって、患者さんの貴重な時間がより短くなってしまうことも起こります。
なるほど。早期発見する方法というのはないんでしょうか。
はい、早期発見する方法はまだ見つかってはいないのですが、原因不明の胸水 水がたまる胸水が出てきた場合は専門病院で、まあ、検査、特に生検と言われる、まあ、あの組織を取る検査を行うことですね。またそのままにしないで、まあ、しっかり病院で経過も見ていただくのが重要です。
そのアスベストを吸う、まあ、吸引とおっしゃいましたけど発症が増えるということですが、原因はもうアスベストそのものになってしまうんでしょうか？
そうですね、ここは非常に大事なところで、まあ、ほとんどがアスベストの、まあ、粉末の吸引ということで発症すると考えられています。まあ、アスベストそのものは自然の鉱物の一種なんですけども、まあ、非常に細かい繊維となって、まあ、空気中に飛散してしまうので、まあ、そういう飛散した繊維を比較的長い間空気をこう漂っている繊維を吸ってしまうと、まあ、そこで体内に吸入されてやすいっていうことが言われています。まあ、その吸入されたアスベストが肺に沈着して結果的に平均40年ほどの時間をかけて徐々に肺の組織に、まあ、繊維化を起こしていくと言われてまして、まあ、最終的にそれが、まあ、悪性胸膜中腫、そして肺がんを引き起こすことが考えられています。
なるほど。はい、
で、まあ、あと、まあ、中腫のほとんどがアスベストということで今お話しましたけども、アスベストと関係なく発症されてしまう方、また遺伝子の変化によっても発症されるっていうことが報告されています。
はい、まあ、先生、そのアスベストを吸引ということは建築に関わった方とか、またはその建築物の点検でアスベストのところをよく通っていたとか、はい、まあ、そういう方々って、あ、自分は関わっているなっていうことってなんとなく分かりますよね。
分かると思います。
はい、というと、いつ発症するかみたいにドキドキされると思うんですが、その、まあ、いわゆる吸って、まあ、暴露してからというのはどうなんでしょう？
そうですね、あの暴露っていってこう吸い込んだ方は短期、まあ、短期暴露と、あと長期の暴露の2つ、まあ、考えることがあるんですけども、まあ、長期間少量のアスベストを吸い続けてしまった方、あと短期でも大量ある程度多く吸ってしまった、暴露してしまった方でも、まあ、中止を発生する発症することがありまして、まあ、その暴露から20年から40年っていう、まあ、ことには一応なっておりますけども、まあ、どのくらい量を吸えば中止になってしまうのかとか個人差があります。原因がまだ不明というところもある程度ありますので、まあ、どういう方が体質と関係して発症してしまうのかというのも分かってないです。あとタバコがどうかなっていうところなんですけど、今のところタバコとの関連っていうのは証明されてはいません。
なるほど。そのメカニズムっていうところって解明されてるんですかね？
そうですね、これは非常にまあ、いろんな方が調べてきたんですけども、まあ、一つの、まあ、推定されるものということでですね、まあ、どのように、まあ、なぜ中止が何十年という経過で発症するのかということで説明があるものがあります。まあ、アスベストの繊維の構造と、まあ、呼吸のメカニズムというのが関係しています。まあ、アスベストの繊維は非常に、まあ、細く一本一本が、まあ、突出、まあ、尖ってまして、まあ、針のような構造になっています。このアスベストがリンパに乗って流れていくと、まあ、肺の中に吸入されて、そのリンパから流れていくと、まあ、やがて尖ったアスベストの繊維一本一本が、まあ、肺の外に、まあ、飛び出すという形になってしまいます。で、その肺の外に飛び出たアスベストの繊維は、まあ、規則正しくこう反復という形で呼吸がされてますので、まあ、その運動によって上下左右に、まあ、胸膜を引っかき、まあ、胸膜細胞を、まあ、障害し続けるっていうことになります。
傷つけてしまうんですね。
そうですね、そういうことが推定されています。その傷ついた胸膜細胞が、まあ、修復治ってくる過程で、まあ、またアスベスト繊維によって再び傷つけられるというのを繰り返していくうちに、まあ、何らかの発がん因子が作用して中止を発症するのではないかということが、まあ、今のところ推定されてます。
なるほど。この悪性胸膜中皮腫の症状、なんとなくこう咳が出るんじゃないかなとかこう想像はつくんですが、 具体的に症状、この進行流れに沿って教えていただきたいですね。
はい、悪性胸膜中皮腫進行が見られますと、まず胸の痛みでありますとか、
はい、
あと咳などの一般的な呼吸器症状が引き起こされます。肺に水、まあ、胸水ですねが溜まることで、まあ、呼吸困難や、まあ、胸部圧迫感、胸が苦しいといった、まあ、症状が生じるとされています。
はい、
あと同時にですね、発熱とか理由がつかない、まあ、体重減少などが見られることも少なくありません。また悪性胸膜中皮というのは一箇所にそのがんというか悪性の組織の塊を形成してくる限局性というものと、まあ、広範囲に全体に広がってしまう、まあ、微慢性という2つのタイプがあります。特に、まあ、微慢性は大量にの水が胸水が溜まってしまうことがありまして、まあ、呼吸困難などの症状が現れやすいと言われています。
なるほど、まあ、限局性と微慢性という、まあ、2つのタイプがある。まあ、今週はここまでなんですが、来週は実際診断治療となると、その限局性とまた微慢性のタイプによっても治療が変わってきそうですね。
そうですね、
今週ここまでのお話になりますけど、先生、以前吸っていたんだよと言って病院にお邪魔して、
はい、
何かこう肺を洗い、きれいに中皮の部分をきれいにしてもらえる、そういうお掃除というのはできないんですかね。
そうですね、肺は膜に覆われてますので、膜が刺激されているという状況が起こっているところが悪性中皮腫ですね。でそこを刺激するっていうのはなかなか直接はできなくて、まあ、患者さんの症状とその実際のどういう状況になられているかという、まあ、検査をお願いして、診断をしていくことになります。
なるほど、洗い流してくれるといいなと思ってお話を伺ったんですが、でも取り返しのつかないような話ですね。今の建物は使ってないということですが、はい、古い建物の中にはまだ残ってしまっているものってどうなんでしょう。
あると思います。特に新しく建設する予定地に前の、ま、建物が建てたところを壊されるっていうか、その仕事に携わる方は、まあ、今はもうしっかりマスクをしていただいて急にしないようにとかいろいろ対策が取られるようですけども、まあ、そういうお仕事をされている方はやっぱり特に、まあ、そういう仕事を頑張ってこられたということは必ず伝えていただくようにした方がいいかなと思います。